というわけで始まりました、ゆうすけのポッドでラジオ第52回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです。はい、そんなわけで52回のポッドでラジオ、ちょっとね、またまた、更新が遅れてしまいましたけども、今回はちょっと無理やり、強行で収録しましたのでですね、ちょっとこう放送するタイミングとこの収録するタイミングっていうのがちょっとずれたので、ちょっと考えながらやらないとうっかり喋ってなんかおかしなことになってしまう可能性もあるので気をつけたいなと思っておりますが、まず、いろいろ、メッセージとかもいただいたんですけども、おかげさまで藤田ですけど25歳になりましてですね、6月21日に、四半世紀を、生きてきたわけですけども、ほんまにたくさんこうメッセージとかね、メールとかこういただいてですね、ちなみに一番乗りはこうシュノーケルドラムの山田雅人くんだったんですけどもね、ちょっとこう気まずいなという話をしながらも、まあそんな感じですね、そうたくさんの人にこう祝ってもらえる今っていうのがすごく、幸せだなと、思ってます。なんかこうね、なんかこう四半世紀生きてきたこう証じゃないですか、そうやって、メールをくれたりとかですね、こうやってメッセージをくれたりライブ来てくれたり、そういう人たちが僕に、いるというのは本当に四半世紀のこう成果だと思いますけども、これからの四半世紀、次の四半世紀経ちましたというのは50になりますけども、50になった時には、もっともっとたくさんの人にねこう祝ってもらえるようになりたいなと、思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今言いましたけども、たくさんねメールとか番組宛てにでも、ね、もらいましたので、今日はですね、まあその辺を紹介することを、メインにですね、またいろいろやっていきたいなと思います。じゃあ早速、たくさん紹介していきたいなと思います。黒沢家のラッキーポットさん、ありがとうございます。どうも、ゆうすけさんこんばんは、改めましてお誕生日おめでとうございます。祝25歳、四捨五入したら30歳ということでね、よく言われますけど、私が、ゆうすけさんのことを知ったのは、ゆうすけさんが20歳の頃ですので、もう4年半くらい前になりますね、と。あれからもうそんなに経ったのかと思うと、なんとも不思議な気分になりそうです。なんだかんだ言いながら、毎年のようにこうやってメールなどを駆使して、お祝いできるのが嬉しいです。今年もお祝いできてよかったです。来年の誕生日もちゃんとお祝いできるといいなぁなんて今から思っています。そうですね、よろしくお願いします。本当に、パフィーのサポートなど今年は飛躍の1年になりそうですね。今後の ご活躍期待しております。どうぞ最高の1年となりますよう祈っています。すいません、なんか早速グダグダでカミカミですけども、25歳も噛んでいきたいと思います。引き続きまだありましてですね、ところで、今までに遭遇したライブ中のハプニングというお題ですが、こういうお題を僕は出したんですけども、これといってハプニングに遭遇したことはないですね。だったらなぜ書くんだというところで、でもあるんですよね。強いて言えば3年くらい前にオルカさんのライブワンマンに行った時に、アコースティックコーナーでお客さんのほぼ全員がその場に座るなんてことがありました。メンバーさんが椅子に座ってしまい、後ろの方にいる人は見えないので、最初は確か前の人だけ座ろうみたいな感じだったような、そこが気がつけば全員着席みたいな、座ることが前提になっていない場所での出来事ですごく驚きました。まあね、そういうこうなんですかね、お客さんのこう判断というのはですね、こっちからしててもすごく面白くてですね、あのお客さんのすごい少ないライブをした時のによく、あのなんかすごいこう前にこうなんていうんですかね、スペースが空いたりするのと同じですよね。一人がこう前に来れば来るんですよ、一人が座れば座るんですよ。なんかそういう心理がですね、ステージ上から見てるとすごく見えるのがですね、楽しくもあり、こうまあそういうお客さんが少ない時とかはですね、もう前に来てくれとかね思うんですよね。でもまあそういうことがすごくステージ上からも見えて面白いんですけども、まあいてる方からしたらあれなんですね、結構こうハプニング的な捉え方をしてるんですね、お客さんを見てる方からしたらね。それはまあ面白いなと思いましたけども、ありがとうございます。25歳になりましたけども、こんな感じでカミカミでいきたいと思いますので、黒沢家のラッキーポットさん、またメールください。ありがとうございます。そして、早速また次も行きたいと思います。次は、まゆぽんさん、ありがとうございます。おはようございます、ゆうすけさん。今回のラジオのテーマであるびっくり今までに遭遇したライブ中のハプニングについて投稿します。ありがとうございます。 1994年にユニバーシアード福岡大会1年前記念コンサート、1年前記念コンサートなんですね、というものがあり、そのコンサートには今は亡き今の清志郎さんやそうそうたるアーティストが参加された豪華なものでした。そのコンサート中のハプニング、今の清志郎さんがタイマーズとして出演されてた時の出来事です。ラストの曲終わりかなんかで清志郎さんが今日のライブはこれで終了みたいなことを言ったんです。え、そんなはずはない。プログラムにはタイマーズの後に小比類巻カホルさん、中西圭三さんが出ると書いてあるぞ と思っていたら、本日のライブは終了しましたという場内アナウンスが流れ出したのです。その当時中西圭三さんのファンだった私は信じられなくてその場を動かなかったのですが、周りは結構帰っていく人たちがゴロゴロと、そうこうしてたら数分後アナウンスに誤りがありましたみたいなアナウンスが流れ、ライブは再開されたのです。それを聞いた途中まで帰ろうとしてた人がどっと戻ってきたので会場はごっちゃごちゃでも無事、圭三さん見れたんで感激でした。あの当時清志郎さんの発言をちょっと恨んだりしましたが、今思えばあれも含めて清志郎エンターテインメントだったんだなって思いました。今までいろんなライブに行ってきましたが15年経っても未だに忘れられない思い出のライブでのお話でした、ということでありがとうございます。すごいですね、会場アナウンスが間違えるって。どう考えても出てない人がいいのにね。なんかこうアンコールとかがなくなるとかならわかるんですけどね、すごいですね。これもなかなかないハプニングですね、まさにね。ありがとうございます、まゆぼうさん。さあさあ、まだまだ紹介していきたいなと思います。次はねすごく長いんですけども、残念ながら少しずつ端折りながら読んでいきたいなと思いますが、プラットさんありがとうございます。ハッピーバースデー、25歳のお誕生日おめでとうございます。今年は間違いなくスペシャルな年になりそうですね。グーンとパワーアップしてさらに私たちを楽しませてください。ただ無理しすぎて体を壊したりしませんように。ありがとうございます、頑張ります。さて今回のお題、びっくりやライブ中のハプニングについてなんですけども、待ってましたと言いたくなるようなこのお題、今から4年ほど前某バンドのデビュー15周年を記念したイベントでのこと。いくつかのバンドの演奏が終わり、いよいよ主役の登場というところでお客さんも大いに盛り上がっていました。ステージの彼らがさらにお客さんを煽る中、ドラムからイントロが始まり、そこにベースがかっこよく加わって、ベースのチューニングが思いっきりずれてる。この大事な場面での思わぬハプニングにコントのようにずっこけそうになりました。ベースボーカルの彼の必死の表情が痛々しくて、いい加減止めてあげてと思っていたところ、2曲目が終わったところで舞台監督さんからストップの指示が。てっきりチューニングの時間を取るんだと思いきや、そのなんとその時会場の床が大きくへこみ、ちょうどトランポリンに乗っているようにお客さんの縦揺れに合わせてスピーカーなども大きな機材もゆらゆらと揺れていたのでした。もちろんイベントはその場で中断、みんな会場の外に出され、その後の指示を待つことに。どう見てもすぐに復旧するのは無理そうでした。でもとても大切なイベントでしたし、その場所へはみんなすごく遠くから駆けつけていたので、出演者もスタッフの皆さんも中止だけは避けたいとその場でできる限りのことをしてくれました。その結果2時間後急遽用意された大型トラックの2台に素敵なステージが出来上がり、そこで底が抜けた時の続きからイベントが再開されることになりました。本当に涙もろでしたよ。まさか2時間であんなステージを作ってしまうなんて。演奏時間こそ短縮されてしまったものの、最高のライブを見せてもらいました。みんなめちゃくちゃかっこよかったです。すっかり長くなってしまいましたって書いてますけど、これはすごいですよね。ステージを作るっていうのがまたすごい発想ですけども、やっぱりせっかく来てもらって、しかも15周年記念っていうライブになって、やっぱりそこまでしてでもやっぱり伝えたいと思いますからね、やっぱりね。でもそれにこう対応できるミュージシャンであったりスタッフの皆さん、そして残ってくるお客さんは素晴らしいですよね。こんなライブはなかなか本当ないと思いますが、素晴らしいと思います。そしてその続きがありまして、長くなりついでに楽器についても聞きたいことが、私は赤い ES335 がすごく好きで、ゆうすけくんにもすごくお似合いだと思うのですが、まだソロのステージで使っているのを見たことがありません。やっぱり今ソロでやっている曲にはレスポールの音が合っているということなのでしょうか。そこでド素人の私にも分かるように ES335 とレスポールの音の違いを聞き比べさせてもらえないでしょうか。ゆうすけ先生の解説付きでぜひよろしくお願いします、ということで、プラットさん長々とでも、楽しいメールをたくさんありがとうございます。335、今日は 持ってきてみました。でも残念ながらレスポールはですねちょっとね、今ここにないのでですねなかなかこううまく説明引き比べといってなかなかできないんですけども、335のとの、まあ、レスポールの違いについてなんか簡単に、説明していこうかなと思うんですけど、まず分かりやすく違うものといえばですねあれですよ、レスポールはですね、木が、重ねて作ってあるんですよ、ボディとかね全部ね、はい、でこの もちろん重ねて作るということで言えば同じなんですけども、 ES335 というのは、中が空洞になってまして、叩くとボディを叩くとこういうちょっとこういう空洞になってるのが、まあ、叩くだけでも分かると思うんですけども、まあ、こんな風になってるんです。逆にですねレスポールではないんですけどもちょっとレスポールと同じ仕様のギターを、持ってきましたが、それを叩くとですねこう詰まった音がするんですね。これはですね叩いて音で出した時だけではなくてですねギターをこうエレキギターとしてこう音を出した時にもですね明らかにこの響きというのが影響してくるもんで、もちろんそのピックアップと呼ばれるこの弦の響きをこう増幅させるマイクによっても音が変わるんですけども、一番の大きな違いというのはそこなんですよね。でレスポールを、使うというのはですね確かにこう自分のソロのステージではレスポールの方が向いてるだろうというところがあって使ってるのはもちろんなんですけど、335も使ったことあるんですよね、昔に何回かですね、その時はまあレスポールをというよりも335買い立てで使いたかったという理由が大きかったんですけども、335というのはですねこうこのこういうこの空洞の感じがですね弾いてもまあこの弾き比べができないんで何ともこう聞いてる皆さんにはこう伝わりにくいかもしれないですけども、こうなんかこう粒がこう柔らかくなるんですよね、音が、こういう空洞のこの温かい音というかさっきのコンコンコンっていう詰まった音とは違ってですね温かい音が出るんです。だから僕はですね今ソロでライブではねレスポールをずっと使ってたりしたんですけども、335もですねレコーディングとかでは、全然使ってましてですね結構静かな曲というかね柔らかいタッチが欲しかったりとか、あとはですねまあその曲のキャラクターにも合わせて使い分けるんですけども、曲で言えば、通勤電車男なんていうのはですねあれはですね実はこの335を使ってるんですけども、実はあれは335じゃないと出ないんですよね。レスポールではなかなかちょっとああいう感じには出ないんです。まあちょっとどこがどう違うんだって言ってこうど素人の私も分かるように書いてある説明の仕方がすごく難しいんですけども、こうちょっと温かみのある音が335には出る、あるレスポールはもっとこうギャイーンとね激しくバッこう激しくキレのある音が出るんです。だからその辺の違いをですね使い分けてたりするんですけども、まあですねちょっとこう持ち替えとかをする感じは今ソロのライブではないんですけども、結構まあサポートとかだとね結構ワンマンとかをやるときにはですね持ち替えたりしてたんでですね、またまあそういうのが見る機会がありましたらですね335を使ったり他のギター使ったりっていう時のこう違いをですねちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけど、まあ僕が335をこのギターを持つときはですねまあちょっとその柔らかいタッチが欲しいなって思ってるんだなと、思ってもらえたらなと、まあそういう感じでところで使ってますからね。そしてこのお題はすごくたまたまなんですけども、今回のですね、ソロの、ライブはですね全部335でやっていこうと思ってましてですね、あまあでもこれを、更新する頃にはあれなんですけどもね、もうライブは終わってますけども、まあだからそういうのを見てまた感想とか送ってもらえたらなと思いますが、こういうちょっとこう要はアコースティックギターにちょっと似せてやるというか近づけてやるってことですよね、この空洞。だからそういうちょっとアコースティックであったりその静かな音楽にも、いいと、向いてるギターですね335は。そんなわけでですねこんな解説を聞いてど素人の私にも分かるようにと書いてあるのにはちょっと反するかもしれないですけども、よく分からないかもしれないですけども、ちょっとこの 温かみであるとかですね、あとはですね、この低音のこうちょっと潰れた感じ、このブーって言ってる感じ、これがですねこのギターの特徴なんでですね、それを、このギターを使って、録音した通勤電車音を聞いて、なんかこう、ああ335ってこんな感じなんやと思ってもらえたらなと思いますので、聞いてください。通勤電車音。はい、というわけで聞いてもらいましたのは藤田祐介で通勤電車男でした。ね、この通勤電車男で335弾いてますからね、この感じはですねこれでしか出ないんです。ちょっと弾き比べしたら本当にわかると思うんでですね、いつかやりましょう弾き比べ大会を。僕も、個人的にしたいです。なんか同じアンプと同じセッティングでこうギターを弾き比べて何違うんだみたいなのもですね、一緒にちょっと検証しましょう、また今度ね、楽しそうそれ、やりたいなと思います。はい、そんなわけでですね、長々と、紹介していきましたけども、本当にねお誕生日おめでとうというメールが本当にたくさんいただきまして、ブログの方にもねコメントをもらいまして本当にありがとうございます。26歳になるまでまた1年間全力で駆け抜けたいなと思います。ですね、まあ、これを更新されるのが6月の27日の土曜日、だからちょうど今ライブが終わったような、更新されたので、26、27日は大阪でライブしてますので、その後に、聞いてる人もいるかと思うんですけども、まだまだ、ライブが決まってきております。 まだまだといってもまだ詳しくお知らせなかなかちょっと詳細分かってないんでできないところもあるんですけども、7月はですねちょっと、パフィーのサポートでちょっとツアーがありますので、ちょっとなかなか自分のライブはできないと、ここはもう我慢しようということで、8月の6日8月明けてすぐにですね、下北沢クラブ Q で、ライブすることになりました。ここでですね、また Q なのでですねまた時間も長めにやると思うのでですね、また、新たな展開をですね持っていければなと、思っております。その他にもですね8月はですねちょこちょことイベントにも誘われてたりするのでですね、また、それが決まれば、お知らせしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。サポートもやりつつ、ソロもやりつつ、たくさん、忙しくなってきますけども、いろんなところで見てもらえてですね、藤田雄介が関わった、音楽でですね、なんかハッピーになってもらえたら、嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そんなわけでですね、チケット予約もそうなんですけども、やっぱりこの番組で紹介するのはやっぱりメールくださいということかな。やっぱりこうギターのことに関してとかですね、こうライブのことでこうハプニングとか言うとすごくこう面白いメールをみんなくれるのでですね、どんどん、これからも欲しいなと思います。まあギターに関する、質問だとか、まあ僕個人に関する質問でも何でもいいのでですね、メールをください。 ysk@9up.co.jp まで、メールください。よろしくお願いします。はい、というわけで、第52回、52回ってすごいですね。やってきましたけども、今日はですね、せっかくギターを持ってきてますのでですね、なんか一曲やりたいなと。じゃあこのギターの特性を生かしましてですね、まあ、335で弾き語りを、しようと思うんですけども、このギターで一番いける曲は何かなと思ったらですね、あれがあったと、いうことでですね、この曲に僕がレコーディングではちょっと違うギター使ってますけど、弾き語りするにはこの曲が一番合うんじゃないかなと思ってる曲をやりたいなと思います。じゃあ、53回も、お楽しみにということで、さよならさよならさよなら。じゃあ聴いてください、ふるさと。